本日もしも残念ながら気候のためジャイアントセコイアに行けない場合もセコイアについてのご案内だけをいたしたいと思います。外の景色をお楽しみになりながらどうぞお聞きください。また本日これからセコイアに向かう道中の方は必ず案内をお聞きください。現在皆様は標高 1200m の地点にいらっしゃいますが、セコイアはここからさらに 600m 高い標高 1800m 地点にあります。途中素晴らしい絶景が左手側にございますのでゆっくりご堪能ください。何箇所かのトンネルを通り抜けトールムグローブのセコイアまで約30分で到着いたします。この地域の自然を守ろうという意識ができてから山火事の撲滅に力が注がれています。国立公園が作られて以来人が公園内で火を焚くことは固く禁止されています。アメリカの森林火災撲滅キャンペーンのマスコットスモーキーベアに聞いてみてください。人が引き起こす火事を予防するのはもちろんのことですが、自然に起きてしまう火事を防ぐのはとても大変なことです。左側を見ますと木々に焼け跡があるのは分かりますでしょうか。これは計画的に燃やされたもので、森林警備員は適切な時期に枯れ枝や木の破片を土の上に敷き詰め、その監視のもとに火をつけるのです。このような手入れは新たに制定された国立公園でも毎回行われています。そして長い期間をかけて森の自然と共にある雷によって引き起こされる山火事の自然なサイクルをシミュレーションしていくのです。カリフォルニアには火にうまく適応した背の高い木が2種類あり、それらは成長するためにある程度の火を必要とします。最近までそれらは同じ種類だと思われていたのですが、最近になって新しい革命が作られ、その2種類の関係性も薄くなってきました。海岸の近くで背の高い杉のような木をご覧になったことがあるでしょうか。その木はコーストレッドウッドという名前の木です。そのほとんどは100メートル以上の高さまで育ち、サンフランシスコから北に数時間の森の中には世界で一番高い112メートルの木があります。コーストレッドウッドの幹はまっすぐで、先の尖ったクリスマスツリーのような形をしていて、中には樹齢2000年を超えるものさえあります。この木はモントレの南部のビッグサーからオレゴンとの州境までの太平洋側付近という非常に限られた範囲でしか育ちません。この木が長生きする理由は樹脂と木の内部にタンニン性の物質を含むことにあります。これは木を腐敗に強くし、さらに材木としても優れたものにするという効果があるのです。しかしこれは過去150年間に 95% の木が伐採されるという悲劇をもたらしてしまいました。サンフランシスコから相当遠くないところに、今朝お話しした博物学者のジョン・ミューから名前を取ったミューアウッツナショナルモニュメントという森林があります。そこは非常に美しい場所で、本日のヨセミテでのひとときとはまた違った経験ができる場所でもあります。先ほどお話しした当社の主催するワインカントリーのツアーでそこに立ち寄りますので、興味のある方はお申し出ください。本日皆様がご覧になる木はシエラレッドウッド、あるいはジャイアントセコイアと呼ばれています。この木はシエラネバダ山脈西側の標高 1500m から 2100m までの間でしか育ちません。この木はコーストレッドウッドほど高くは育ちませんが、コーストレッドウッドよりも幹の直径が太く、特に地上付近では 13m にもなります。この木は800年かけて高く伸び、その後は横に広がっていきます。そしてコーストレッドウッドと同じように、この木もその内部と樹皮にタンニン性の物質をたくさん含んでいます。タンニンは火に強い性質を持っていて、虫や寄生虫も防ぐ効能があるため、この木は3000年以上の寿命を持っています。本当に地球上で一番大きな木なんですね。また地中深くに根が伸びず、横方向に中心から最大45メートルほど広がって生えていきます。しかし幸運なことに、乾燥すると歪んでしまうシエラレッドウッズは建築用木材には向いていません。そのためシエラレッドウッズは主にその目新しさのためとスポーツのために時々切り倒されるだけでした。これでも馬鹿げた話のようですが、少なくとも全てが伐採されることはありませんでした。
続いて通過する場所は1990年の山火事で被害に遭った地域です。この火事はもともと2回の落雷によって自然に発生しましたが、地面に蓄積した可燃物のせいで異常な熱によって長く燃え、2万4000エーカー以上が焼けてしまったのです。この火事は人々が森林の保護について深く考えるようになるきっかけとなると同時に、森林の生態系における火の役割の考え方にも影響を与えました。山火事をすべて防いでしまうと、大きな木が新しい芽をつけにくくなることが発覚したのです。山火事を防ぐために取っていた対策が、実は森の自然を傷つけていたのです。従来の山火事の予防方法には2つの問題点がありました。まず、セコヤの木は繁殖するために多少の火が必要だったのです。 セコヤは枝にぶら下がった実のようなものの中にある小さな種で繁殖します。その実は20年もの間枝に下がっていることがあるのですが、火事が起こると良い具合に実が焼けて地面に落ちて種が露出するのです。また火事で焼けた土は新しい種が発芽するのに適した栄養分を持っています。それに丸焼けになった地面には種の発芽を邪魔する他の植物がありません。火事はセコヤの繁殖には必要不可欠なのです。二つ目の問題は、地面に蓄積した塵や破片、小さな生物などが可燃物となり、小規模で済んでいたはずの自然火災が大災害になっていったことです。火が高く燃え、木の高枝が燃えてしまうと木は死んでしまいます。ジャイアントセコーヤとコーストレッドウッドにとって自然火災はよほど燃え広がらない限りは必要なことなのです。